新約聖書使徒の働き13章の42節から52節です。新約聖書後ろの方の262ページの上の段になります。262ページ、使徒の働き13章の42節から52節です。司会者の方でお読みいたします。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。街道の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、二人は彼らと語り合い、神の恵みにとどまっているよう説得した。次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語られなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身の永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入った。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行った。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。では、この箇所から、弟子たちは喜びと聖霊に満たされていたと題しまして、赤木海先生にメッセージを取り継いでいただきます。先生お願いします。
皆さんおはようございます。今年1月から使徒の働き13章からパウロの第一宣教旅行について学んでおり、今回は13章の最後の箇所、すなわち42節から52節を学びます。過去数回パウロがピシリアのアンティオキアの街道で語った説教を学びました。今回の箇所はその説教の後に起こったことについてです。パウロの説教に対していくつかの反応がありました。また聞きたいという反応も、妬み、反対、罵りという反応も、神様の御言葉への賛美もありました。そして特に注目したいのは喜びという反応です。この箇所を通して私たちも神様の御言葉と神様がなさったことに対しての反応について考えることができます。短い箇所ですが、箇所の3つの場面に従って42節と43節、44節から47節、48節から52節という3部分で考えていきたいと思います。箇所は42節でこう始まります。二人が街道を出るとき、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだ。この二人はピシリアのアンティオキアの街道の礼拝に出席したパウロとバルナバのことで、パウロは説教の機会が与えられたので、パウロはメシアであるイエス様に関する旧約聖書の予言、そしてイエス様の十字架と復活による罪の許しについて語りました。 その説教に対する反応はどうだったのでしょうか。まあ、人々は次の安息日にも同じことについて話してくれるように頼んだとあります。まあ、人々とありますが、ギリシャ語では主語がありません。まあ、三人称複数動詞があるので、まあ、主語が彼ら、すなわち回廊でパウロの説教を聞いた人たちです。まあ、ですから人々と翻訳されています。前に考えたように、この回廊で集まっていた人たちの中にユダヤ人も異邦人もいました。まあ、安息日はユダヤ教の礼拝が回廊で行われる日なので、まあ、次回の礼拝でも話してくださいという願いでした。まあ、そしてそれだけでなく、まあ、43節にもう一つの反応があります。こうあります。回廊の集会が終わってからも、多くのユダヤ人と神を敬う改宗者たちがパウロとバルナバについてきたので、2人は彼らと語り合い、神の恵みにとどまるように説得した。まあ、礼拝が終わって、パウロとバルナバが回廊から出てからも、そこで集まっている人たちはパウロとバルナバと話しました。まあ、パウロは説教の中で神様のキリストによる救いの恵みについて話しました。ですから、それに関心を示した人たちに、その本当の理解によってその救いの恵みをいただき、神様の恵みにとどまるように促しました。私は信じるという言葉を出すのは簡単なものですが、それが本当に信仰を表すのかは必ずしも明らかであるわけではありません。ですから、パウロは神の恵みにとどまるように促したのです。まあ、次の場面は44節から47節にあります。まあ、次の安息日にどんなことが起こったのでしょうか。まあ、44節にこうあります。次の安息日には回廊で集まっていた人たちだけでした。すみません。次の安息日にはほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。前の安息日には、回廊で集まっていた人たちだけでしたが、それは、おそらく、主にユダヤ人でした。ユダヤ教に関心のある異邦人も、そこにいましたが、主にユダヤ人でした。この次の安息日には、ほぼ町中の人々が集まってきたとあります。前に考えたように、ペシリアのアンティオキアはローマの植民都市でした。ですから、今回は主にユダヤ人ではなく、ローマがさまざまな地域から移動させたさまざまな民族の異邦人の方が圧倒的に多かったのです。何人ぐらいだったのでしょうか。当時の人口の記録は現存していないので分かりません。5万人以上という推測があります。それあれば、東京ドームの席数と同じぐらいになります。ほぼ町中、必ずしもほぼ一人も残らずという意味があるわけではなく、町全体、町のすべてのところの人たちという意味で使われているという可能性があります。それでももう回廊に入られる人数ではありません。パウロがどこで話したかは書いてないので、人が多すぎるようになってから、回廊から他の場所に移動したと考えられます。一つの可能性は町の劇場です。ペシリアのアンティオキアにローマの劇場があって、その遺跡は現代まで残っています。遺跡の大きさから判断すると、劇場に座ることができるのは、 まあ、1万2000人ぐらいで、あの立つ人や外から聞く人を含めば、まあ、それより多くなります。まあ、正確な人数が何であっても、場所がどこであっても、まあ、今回主の言葉を聞くために来た人たちの大多数は前の安息日にパウロから直接聞いた人たちではなく、まあ、その説教を聞いた人たちを通してその素晴らしい主の言葉について聞いた人たちで、今自分の耳でもそれを直接聞こうとしている人たちです。しかし他の反応もありました。45節にこうあります。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し口汚く罵った。このユダヤ人たちはなぜパウロに反対したのでしょうか。妬みに燃えたとあります。妬みの理由はおそらく2つありました。1つは毎週の安息日の礼拝では人が回廊で集まっていたのに、1回の説教だけで1万人以上の人がパウロとバルナバが語った御言葉を聞くために集まっていたからです。もう1つは自分たちユダヤ人の特権である救いがキリストの十字架によって異邦人にも与えられることに関する妬みです。すなわちパウロとバルナバに対する妬みも異邦人に対する妬みもあったかもしれません。私たちはどうでしょうか。御言葉を聞き他のクリスチャンと交わりを持つためにこの教会で集まっているので、皆さんはこのユダヤ人たちと同じような妬みを覚えていないと思います。しかし私たちも妬みに気をつけなければなりません。この教会より他の教会や他のミニストリーによって多くの人が神様の御言葉を聞くことができるのは私たちにとって喜ばしいことであるはずです。そして他のところで他の集会で他のクリスチャンの働きによって多くの人が救われ、多くの人が御言葉を通してキリストに向かって成長していることは私たちにとって喜ばしいことであるはずなのです。そして私たちもいただいた救いとそれと伴うあらゆる祝福が自分だけのものにするものではなく、他の人にも与えるべきものなのです。このユダヤ人たちの場合はその妬みで自分のための救いまで拒否してしまったのです。ですから46節はこう続きます。そこでパウロとバルナバは大胆に語った。神の言葉はまずあなた方に語らなければなりませんでした。しかしあなた方はそれを拒んで自分自身を永遠の命にふさわしくないものにしています。ですから見なさい、私たちはこれから異邦人たちの方に向かいます。永遠の命にふさわしくないとあります。それは どういうことなのでしょうか。どんな人でも罪を犯したものでその意味では永遠の命にふさわしくないものです。私たちが永遠の命に入られるのは自分がふさわしいものであるからではなく、イエス様が十字架によって私たちの罪が許され、新しい命を与えられ、聖霊によって神様の前にふさわしくされたからなのです。この箇所での永遠の命にふさわしくないものとはそういうことではなく、その救いを拒むことで自分が永遠の命に入らないと示すものです。47節で パウロとバルナバはこう続きます。主が私たちにこう命じておられるからです。私はあなたを異邦人の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとする。パウロとバルナバはそこにいたユダヤ人と異なり、神様の救いはある民族の特有のものではなく、地の果てまでの異邦人のためであると理解し、それを堂々と語りました。イエス様の福音は闇にいる者のための光であり、地の果てにまで救いをもたらすものなのです。ここでパウロとバルナバは旧約聖書を引用します。引用する言葉はイザヤ書49章6節からです。今日の証しでもありました。パウロは神様がイザヤを通して語った言葉を自分とバルナバに対する命令として理解しました。しかしイザヤ書をよくご存知の皆さんの中に、パウロが言ったことが引用言の意味と違うのではないかと思った方がいるかもしれません。この引用はイザヤ書の2つ目のしもべの歌からです。イザヤ書のしもべの歌はメシアを予言する箇所で、現代のユダヤ教は違いますが、新約聖書時代のユダヤ教でも一般的にメシアを予言する箇所として理解されていたようです。パウロとバルナバが引用したイザヤ書49章6節にこう書いてあります。あなたが私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。この箇所がキリストについてであれば、なぜパウロとバルナバが自分たちに対する命令として理解したのでしょうか。しもべであるキリストがなさることの中に、キリストがご自分のしもべたち、すなわちキリスチャンたちを通してあることがあるからなのです。キリストによって神様の許しと永遠の命という救いが地の果てまでに広まっていきます。イエス様ご自身が福音を述べ伝えられたのは、ユダヤ、ガラデアやサマリア、そしてその周辺の他のところのみでしたが、この箇所で見られるように、救いの御言葉が地の果てまでに広まっていくのは、イエス様の直接の弟子たちによっても、その弟子たちによって弟子たちになった他のクリスチャンたちによってイエス様がなさることなのです。ですから一章八節でイエス様はこう言われました。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります。そして使徒の働きの箇所ではないのですが、ヨハネの福音書14章12節でイエス様はこう言われます。誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。それは私たちクリスチャンに与えられている働きなのです。イエス様の御業を行うことです。イエス様は私たちをご自分の働きのために用いられるのです。それは何よりも私たちの日々の働きが尊いであると示すことなのです。私たちからの働きであるからではなく、ご自分の素晴らしい恵みによってイエス様が私たちを通して他の人の救いとキリストにある成長のためになさることだからなのです。さて48節から52節に箇所の最後の場面があります。この場面にもパウロとバルナバの言葉に対する反応があります。 この箇所の最初のところと最後のところに一つの反応が特に注目されています。それは喜びです。48節にこうあります。異邦人たちはこれを聞いて喜び、主の言葉を賛美した。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入った、ユダヤ人は自分が特別に選ばれ、他の民族の人々が選ばれていないという意識が普通でしたが、旧約聖書に書いてあるようにイスラエルが神様の選ばれた民であっても、それは他の民族のための救いがないという意味ではなく、イスラエルを通して、すなわちイスラエルから出られたキリストであるイエス様を通して、すべての民族の人が救われるためなのです。その救いと永遠の命が自分のためでもあると聞いた異邦人たちは喜び、主の言葉を賛美したとあります。そして永遠の命に預かるように定められていた人たちは皆信仰に入ったとあります。異邦人がイエス様の福音を信じて、それによって許され永遠の命を与えられるのは神様が定められたことだからなのです。それは当時のペシリアのアンティオキエの異邦人についてでも、現代の私たち異邦人についてでもそうなのです。結果は49節でこう記されています。こうして主の言葉はこの地方全体に広まった。44節にはほぼ町中の人々が集まってきたとありましたが、ここでは主の言葉はさらに地方全体に広まったのです。これはもう直接パウロとバルナバによってではなく、パウロとバルナバを通して福音を信じている人たちによって、その御言葉が他の人にも広まっていき、最終的に地方全体にまで広まっていたのです。私たちもそうです。私たちは直接人たちから福音を聞いたことがありません。それでも人たちから福音を聞いた人たちが他の人に同じ福音を述べ伝え、日本の私たちにまで来たのです。そして私たちが同じ福音を述べ伝えると、それを聞く人を通してさらに他の人にも届くのです。ですから一回でも福音を述べ伝えれば、どれほど多くの人に届くのかは私たちには分かりませんが、それも神様が救いの福音が地の果てまで広まっていくために用いられることなのです。しかし反対ももちろんあります。この箇所でその反対を先ほど見ましたが、50節でもその反対について書いてあり、こう記されています。ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だって人たちを先導してパウロとバルナバを迫害させ、二人をその地方から追い出した。パウロとバルナバに対して妬みを覚えたユダヤ人たちは、主だった人たちや町の中で影響力の強い女性たちを利用して、パウロとバルナバが追い出されたほど強くその二人を反対しました。神を敬う貴婦人たちとあります。神様を敬う人たちだったとしたら、なぜこんなことをしたのでしょうか。ここの神を敬う人という言葉は、当時のユダヤ教の用語で、新約聖書以外でもその、使用の事例があります。ある程度ユダヤ教の信仰に入ったが、正式的にはユダヤ人になっていない異邦人を指す言葉です。ですからここでは神様に対する本当の態度を示す言葉としてではなく、その用語として使われています。 まあ、この貴婦人たちはユダヤ教に関心があり、町の中では影響力が強い女性たちでした。51節でパウロとバルナバはペシリアのアンティオキアを後ろにし、次の場所に行きます。こうあります。二人は彼らに対して足の塵を払い落としてイコニオンに行った。足の塵を払い落とすということは、まあ、象徴的な行為です。まあ、聖書の中ではここ以外2回しか出てきません。それはイエス様がルカ9章5節、そしてそのマタイとマルコの並行箇所で12人の弟子たちをイスラエルの町へ使わされた箇所、そしてルカ10章11節でイエス様が70人の弟子たちをご自分の前にイスラエルの町へ派遣された箇所という2回しか出てきません。まあ、これらの箇所との間に共通点があります。まあ、足の塵を払い落とすという象徴的な行為は、まあ、ある町のユダヤ人が全員旧約聖書からメシアに関する知識を持つにもかかわらずイエス様の福音を聞いたときにそれを拒むことです。まあ、聖書の中で、まあ、これが聖書を知らない人や異邦人に対してされる箇所は一つもありません。そして私たちの福音伝道ではすることではないと思います。私たちの伝道では多くの場合述べ伝え続く必要があるのです。52節に箇所の結びがあります。こうあります。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。短い一つの文ですが、この文に重要なことがあります。まず弟子たちとあります。この弟子たちとは誰なのでしょうか。パウロとバルナバはもう他のところに行ったので、パウロとバルナバではありません。パウロとバルナバによって、ペシリアのアンティオキアで福音を信じた人たちです。ここまで使徒の働きの中で弟子という言葉が、一般のキリスト者を指す言葉として使われてきて、この箇所でも新しい弟子が出てきます。ことの信仰でイエス様の福音を信じるのは、イエス様についての知識を得て、その知識が真実であると頭で信じることだけではなく、心からその福音を信じ、イエス様に従い、イエス様の弟子になるということです。ペシリアのアンティオキアでパウロとバルナバが伝えた福音を信じて異邦人たちは、そのようにイエス様の弟子になりました。次にその弟子たちが喜びと聖霊に満たされていたと書いてあります。サマリアの宣教に関する8章にも同じことが書いてあります。聖霊が信じたサマリア人に聖霊が与えられ、そして8章8節にその町には大きな喜びがあったとあります。聖霊に満たされたことは使徒の働きの他の箇所でも見たことです。それは日章のペンテコステで始まったことで、8章でフィリポがサマリアへの宣教をした後に信じたサマリア人が同じ行動の教会のものであり、同じ聖霊を与えられたものと示すために、ペトロがサマリアに行って、ペトロがサマリア人に手を置いたときにサマリア人も聖霊を受けました。またコルネリウスの家で集まっていた人たちがペトロから 福音を聞いたときに、その人たちの上に聖霊が下りました。まあ、この箇所でも、すべての、信仰によって福音を受けたすべての人と同じように、信じた人たちが聖霊を受けました。そして、この箇所でそれを示すのは、喜びです。まあ、この箇所の喜びも、聖霊によるものなのです。ガラティア書5章22節と23節に聖霊の実のリストがあります。御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。まあ、一つ目の愛の次は喜びなのです。そして聖霊によって喜びがあるだけでなく、聖霊を通して神様がこの新しい弟子たちもご自分の働きのために用いられるのです。まあ、さて、今回の箇所はそれほど複雑な箇所ではありませんが、私たちの日々の信仰生活についていくつかのことを学ぶことができます。まあ、一方、他のクリスチャンの働きに対する妬みの警告があります。まあ、他方、自分たちにまで救いと永遠の命が与えられている喜びは、この箇所の中で強調されています。福音の素晴らしさをいつも思い出し、その喜びを覚えましょう。そして、イエス様の弟子たちとして、神様の働きのために用いられることの言葉にできないほど素晴らしい恵みを覚えて、イエス様の技をするために召されたものとして、イエス様の憐れみの行いも、イエス様の救いの福音の宣教も、御言葉を通して互いにキリストにある成長を促し合いも喜んでしましょう。お祈りします。愛する天皇お父様、あなた様の皆を賛美いたします。今朝もこの礼拝の時間と御言葉の時間を与えてくださり感謝します。私たちにまで救いの恵みを与えてくださり感謝します。どうかその救いの素晴らしさを覚えて、いつもキリストにあって喜びを持って、あなた様の働きのための励ましをいただくようにお助けください。どうか私たち、あなた様の弟子たちも多くの人の救いのために用いてください。どうか私たちをすべての妬みや他の罪から守ってください。そして私たちがそのような罪を犯したときに、どうかお許しください。キリストの十字架と復活による罪の許しと恵みをありがとうございます。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
赤木先生ありがとうございました。では、しばらく各自のお祈りの時としたいと思います。それぞれ心に留まった御言葉に思いを馳せて、それぞれの時間としてください。 では説教の応答といたしまして、賛美歌363番、喜びは主のうちにを共に賛美しましょう。お立ちいただける方はその場でお立ちください。363番です。
ください。では、